今日のメッセージは使徒の働きの28章の最後のところですね。でメッセージのタイトルが29章っていうふうになってますけども、29章ないじゃんっていう、そこがミソというかポイントありまして、それが今日のメッセージのポイントでもありますけれども、それではまず短くお祈りしたいと思います。愛する父なる神様、これから使徒の働きの最後の部分から、今日は学ぼうとしています。どうぞ神様が共にいてくださって、この比較的長い聖書の箇所でありましたけれども、ルカそして使徒の働きを通してさまざまなことを学びました。どうぞ今日の学びもあなたが共にいてくださり、私たち一人一人の心に語りかけてくださり、そのあなたの御言葉によって私たちが強められ励まされ、また霊の糧をいただくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この箇所でパウロは皆さんから見て一番左側になりますね。この地図のパウロはカイザリアから一番右の下の方にある丸がカイザリアですけれども、その横にそれよりさらに下に行くとエルサレムがありますが、カイザリアから船に乗ってそしてローマに向かいました。この距離は2000キロ以上ということですから、東京から船に乗って那覇、沖縄を目指す、それでも1700ぐらいなんですね。ですからそれよりもさらに遠いところまで、2000年前の船に乗って、行ったということですね。それで先週はいろいろな嵐の中を通って、そして2週間ほど食事もできないような、そういうような状況にありましたけれども、やっと残ってこのイタリア半島の下にある聖書だとマルタ島というふうに呼ばれているところに到着して、そしてそこで、船はもう座礁してしまいましたから、壊れてしまって、そしてそこの島の人がとてもよくしてくれて、そこから、別の船でパウロはローマにたどり着くことができました。イタリア半島になると、私たちは世界地図の中でもどこにそれが位置しているのかというのが大体はっきり分かるようなところでありますけれども、ではそこのところをお読みします。パウロについて、パウロがローマについてからのことですけれども、最後の2節ではこうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、イエス・キリストのことを教えたというふうにあります。これはいわゆる軟禁状態ですね。監視をする兵隊と常に一緒にいたわけですけれども、そして鎖にはつながれていたと思います。 そういう行動は制限されましたけれども、その家に人を招く、そしてパウロが述べ伝えたかったそのイエス様の福音を述べ伝える、その自由は与えられた、妨げられなかったということだと思います。で、使徒の働きを読んでいきますと、いろいろな活動があって、そして前半はペテロの活躍が目立つところですね。ですから大雑把に2つに分けてしまうと、前半はペテロの活躍、後半はパウロの活躍ですけれども、あまりにも、ペテロも途中でどこ行っちゃったんだろうなっていうようなところがありますし、そしてここでパウロの最後はどうなったのかなということになるわけですけれども、おそらくルカがこれを書いている、また神様の導きによって書いたわけですけれども、ポイントというのは、使徒のポイントはパウロではないよ、パウロの働きではないよ、ペテロでもないよ、イエス様がこの使徒の働きの中心ですよ、イエス様が使わされた聖霊の働きがこの使徒の働きの中心ですよということを伝えようとしたのかなというふうに思います。使徒の最初のところで、使徒の働きの最初のところでこういう言葉がありました。一章の八節ですけれども、イエス様が弟子たちに、イエス様が天に昇天される前に言われた言葉が、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして何が起こるかというと、エルサレムから始まってユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますという約束があります。そこで私たちが、この一章の八節というのは、使徒の働き全体のあらすじのようになっているんだな。確かに福音がエルサレムから始まって、そのユダヤ、その周りのユダヤ、そしてさらにサマリア、そしてそこを越えて、地の果てまで、伝わるんだな。そしてこの使徒の働きの一番最後のところで、その福音がどこまでたどり着いたのか、その時代において地球の中心であった、その時代、世界の中心であったローマまで福音が届きました。そういうことだと思います。ですから神様の、あるいはイエス様の約束通り、それが実現しました。そして私たちはそれを、先々週の嵐の中をパウロたちが旅行をしていたのを見ても、確かにいろいろな問題があって、いろんな問題にぶつかって、その問題を乗り越えながら目的地までたどり着いたんだなと、たどり着いたんだということを学びました。で、私たちがここで考えたいことは、パウロが福音をローマまで届けましたということなんですけれども、で、そもそもパウロって誰なんだっていうことなんです。使徒の働きの最初のところには出てこないです、パウロは。12人の使徒の中にも入ってないです。そして一章のところに出てきた120人ぐらいの弟子たちの中にも入ってないです。パウロが現れるのは7章のところの終わりの部分ですかね。そしてそのステパノの殉教のところでパウロは出てくるわけですね。ステパノが人々に石打ちにされて殺されるときに、 このサウロという、パウロイコールサウロですけれども、サウロは人々のその着ているものをこう石を、大きな石をぶつけるわけですから、着ているものが邪魔である、その上着を脱いで、その上着を管理していたのがパウロであるというのが出てきますけれども、でそれだけではなくて、こう8章に入ってきますと、パウロは、教会を迫害していた。おそらくその当時教会にとって一番恐ろしい人物、危険人物というのはパウロであったと思います。エルサレムではクリスチャンを捕まえて、そして牢に投げ込み、迫害していたわけですけれども、でそれでは足りなくて遠征をするわけですね。海外にまで遠征していって、クリスチャンを捕まえる、ダマスコというところに、を目指して、旅をしている、その途中でパウロはクリスチャンを、捕まえていました。ですけれども、そのパウロが神様に、イエス様に捕まってしまうという、それが、使徒の働きの9章ですね。ですから使徒の働きで何が起こるのか、その教会を滅ぼそうとしていた教会の敵であったパウロが神様に捕らえられ、そして逆に教会を立て上げるものとなったということです。ですからパウロという人物はそういう人物であったということですね。パウロは自分のことを、テモテの手紙の一章で、こういうふうに言いますけれども、イエス様は罪人である私たちを救うために世に来てくださった、人となって人を救うために、罪人である私たち全ての全人類を救うためにこの世に来てくださった。そしてパウロは自分はその罪人の頭である、最も、悪いものであったというふうにパウロは自分で言ってるわけですけれども、どうしてかというと、教会を迫害していたクリスチャン、神様を信じる者、神様に従おうとしている人たちを、迫害していたということですね。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それには理由がありますというふうにパウロは言ってるんですね。私の救いには理由がある。目的があった。私が特別だからではない。神様の特別な目的があった。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示してくださったのは、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためである、サンプルにするためである。パウロは私が救われるんだったら、救われない人はこの地上にいません、私が変えられるのであったら、神様は私を変えることができるなら全ての人を変えることができます、そのことを伝えるために私は救われました、そのことを伝えるために私は、大迫害者であった私が神様のしもべ、神様に仕えるものとなりましたということをパウロは、私たちに教えてくれているわけですね。でそのように使徒の働きも、教えてくれていると思います。そして、パウロを次に考えたいことは、パウロがどのようにローマにまで行ったのかということなんですけれども、パウロはローマの市民権を持ってました。そしてその市民権を利用して、 皇帝の前に上訴するという、そういう手続きを取ったわけですね。ユダヤ人はもう直ちにパウロを、裏切り者のパウロを殺したかったですけれども、パウロはそのようにしてその危険から逃れることができました。ローマまでのその途中でもカイザリアでもなんとか、パウロを殺そうというそういう企てもありましたけれども、守られて、そしてパウロの、ここで面白いことなんですけども、パウロの旅費は誰が払ったのか。これは、皇帝が払いました。ローマの国費によってパウロは、ローマに行くわけですね。そしてそれだけではなくて、ローマ兵に護衛されてローマに行きました。ですから誰も、パウロに手を出すことができない。そして、ユリアスという百人隊長がその責任を与えられて、親衛隊というエリートですね、皇帝に仕える、直接おそらく皇帝に仕える人たちのことを親衛隊というふうに呼んでいったんだと思うんですけれども、昔だと近衛兵だというふうにこう胸を張って、こう誇りにするようなそういう立場であったのかなと思います。そしてユリアスという人であったという名前まで出てるんですね、この百人隊長。聖書の中で百人隊長はとても、いい人が多いです。コルネリオであるとか、そしてイエス様に信仰を褒められた百人隊長もいましたけれども、おそらくこのユリアスという人もそういう人であったのかなというふうに思います。でわざわざ名前があったということは、この、ルカの福音書、そして使徒の働きというのはテオピロという人に書かれているんですね。でテオピロのルカの福音書ではテオピロ、尊敬するテオピロ殿というふうに書かれて、その殿という言葉は使徒の働きの中で他のところでは総督に対して総督閣下という、その閣下と一緒なんですよ、殿というのは。今は閣下という言葉はあまり使わないですけれども、昔は、一昔前は使ってたらしいんですね。かなり偉い人たち、今でもまあ大臣、他の国から偉い人たちが来た場合には、大臣であるとか、大使であるとか、そういう人たちには閣下という言葉を今でも礼儀として使っているようですけれども、ですから、まあ、テオピロというそういう高い地位にある人にパウロ、ルカは書いている。そしてここでユリアスという名前が出たということは、もしテオピロが本当にこんなこと起きたのかな、ローマまでのその旅路、そしてマルタで、船が転覆してしまって、そして救われてという、これは実際にあったことなんだろうかというふうにもし疑うことがあったならば、おそらくテオピロは部下に、ここにユリアスという百人隊長のことが書いてあるけども親衛隊の百人隊長だっていうから、ちょっと調べてみろというふうにこう調査ができたんだと思うんですよ。そして調査をしたらユリアスは間違いなくそうです。でこれは私の想像ですけれども、私はその全てを見て今私もクリスチャンですなんていうふうに言えたんじゃないかな。でおそらく名前が出てくる人っていうのはそういうふうにこうルカがわざわざもし調べたい人がいたら調べることはできますよ、チェックできますよっていう、そういうところがあるのかなというふうに思います。そしてユリアスはパウロに非常に良くしてくれたということが書いてあります。まあこれだけの旅路ですねをパウロと一緒にして、そしてパウロの言動を見て、そして教えを聞いて、クリスチャンにならないのもちょっと難しいぐらいかなというふうに思いますね。ですからおそらく私の想像ではこのユリアスさん百人隊長は、コルネリオのように、クリスチャンになったのではないかというふうに 思います。でここまでの話を私がこう考えますと、どうやってパウロっていう人がどっから来て、そしてパウロはどうやってローマに行って、これはもう神様の技というかしか言えない。で同じような人が旧約聖書にも出てくるんですよ。皆さんもあの人かなというふうに思うかもしれない。モーセがそうでした。モーセはナイル川に浮いてたんですよ、赤ちゃんのモーセが。もうユダヤ人の家庭に男の子が生まれたらその場ですぐ殺さなくてはいけないっていう、そういう命令がパロから出てましたから、その時には、パロはあまりにもユダヤ人の人数が増えすぎてしまって恐れていたようなんですけれども、ですからでもモーセの親はそれはできなかった。そしてもう隠しきれないというところまで守って、そしてそれでも殺すことはできない、ですからカゴに入れてちゃんと水に浮くようにして、誰かがこの子を救ってくれないかという願いを込めてナイル川に流したんだと思うんですね。それを拾い上げた人がなんとパロの娘であったというんですよ。そしてそれを拾い上げて、まあ、自分が育てますっていう、どういう状況だったのか知らないですけれども、育てる、この子は自分が育てるということで、じゃあ乳母が必要だ、乳母はどうしようっていうと、モーセのお姉さんがそれをこう陰で見てて、そして、まあ、じゃあ乳母を見つけてきますということで、お母さんを連れてきてモーセのお母さんが乳母になって、そしてモーセのお母さんはですから、まあ、王宮に通うようになったんでしょうね。それでおそらく高い給料をもらってモーセをこう抱っこして育てることができたっていう、そういう話ですよね。ですからモーセの親はモーセの教育費を全く心配する必要はなかった。モーセの教育費は誰が出したかというと、パロが出したわけですよ。王立学習院みたいなところがあったんじゃないですかね。そういう最高の教育を与えられたというふうにもヘブル人への手紙でも書いてありましたけれども、そういうところが、そのモーセがエジプトを裁く、そういう立場にとして用いられたということですから、これはやはり神様の摂理というか、神様の導きというのはすごいものがあるな。もうそこまでいくと、もう神様の余裕というだけではなくてユーモアがそこにあるのかなというふうに思ってしまいますね。そして使徒の働きのそういうところを、こう神様の導き、神様の御業を見ていますと、本当にこう思いもよらぬ方法で神様は御業をなされるということなんですけれども、ということはどういうことかというと、人生は私たちの思うようにはなかなかいかないというのが、それを裏返しにするとそういう意味になるのかなというふうに思います。ですけれども、私たちが聖書から、また人生から、クリスチャン生活から学んでいることは、人生において大切なのは自分の思うようにいくことではなくて、御心にかなうことがなされることであるんだということですね。そのことを私たちは使徒の働きからも学ぶかなということなんですけれども、マタイの26章、これはゲッセマネでのイエス様の祈りですね。私の願うところではなく、父よ、あなたの御心がなされますように、あなたの御心を行ってくださいというイエス様の祈りで、6章の10節は、これは私たちが日々祈っている祈りでもありますけれども、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも今日も私たちの生活で 行ってくださいというそういう祈りですね。ですから神様は聖書が私たちに繰り返し教えてくれることはいることは、神は私たちの願いや夢を叶えるために存在するのではない。多くの場合神というのはそういう存在になってしまってますね。人間がそういう存在にしてしまっている。ですから日本の典型的な宗教は何をこう表に出すかというと、こちらでは皆さんの祈願成就、商売繁盛、家内安全、そういう皆さんの願いを叶えるために存在しますというようなそういうイメージを与えてしまっているわけですけれども、聖書が教えるのはそうではない。私たちは神様が永遠において素晴らしい夢を持たれた、人間を創造するという夢計画を立てられた、それゆえに私たちが存在するんだというふうに聖書は教えていると思います。ですからそういった意味で私たちの夢というのはどんなに大きな夢を私たちが抱いても考えてもそれは小さすぎるということだと思います。私たちが先週学んだエペソの手紙の中にあるパウロの祈りの中で、パウロは私たちの願うところ思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方が神様なんですよ、そして私たちを愛してくださっているそのイエス様の愛というのはその広さ長さ深さ高さというのは人知をはるかに超えているんですっていう、そういう方のによって私たちはそういう方の計画のもとで私たちは創造された、そして命を与えられ生かされているということですから、私たちの夢がこういう夢がある、ああいう夢があるこういう願いがあるというのはそれは小さすぎるということですね。神様が私たちに願っているものがどれだけ素晴らしいものかということがまず一番大事なことであると思います。ですから私たちの計画、私たちの願い、私たちの欲、この地上におけるそういったものは全て過ぎ去るというふうに聖書は教えています。ですけれども神の御心を行う者は永遠に生き続ける、そして神様の計画は永遠まで続く、神様の計画ご計画だけがというふうに言えると思いますね。ですから私たちはその神様の、御心を求める。ですけれどもそれを妨げてしまうものがありますということで、先ほどのヨハネの手紙の中では、世と世のものを愛してはいけませんよ、私たちがの愛にふさわしいのは神様そして人、その2つだけですよということを教えていると思います。そしてイエス様が語られた4つの土地の例えの中で私たちのその成長というものを邪魔するもの妨げるものがある、それは世の欲であるとか思い煩いが茨のような形で茨のように私たちを取り囲んで私たちの成長を妨げてしまうから気をつけましょうということですね。そしてもう一つここで私たちが注目したいことはパウロが鎖につながれていたということです。そして鎖につながれたパウロは何をしていたんだろうということですけれども、パウロは鎖につながれてもいつもと変わらないことをしていた。それは何かというと、自分のできる範囲で神様に 仕えていたということだと思います。ですから、鎖につながれても、ああもう鎖につながれたからもう何にもできないというふうにパウロは考えなかった。鎖につながれた時に何ができるかということをパウロは考えたんだと思います。そしてパウロはその体にもある意味では別の鎖、トゲというものがあった。何らかの病気であったと思います。自分の行動を妨げるようなものであったと思うんですけれども、ですからパウロはそのトゲに関しては、肉のトゲに関しては何度も神様に祈ったというふうに書いてあります。ですけれども神様からの答えというのはこういう答えであった。あ、じゃあ取ってあげようではなくて、私の恵みはあなたに十分である。ですから私はそのトゲは取らないけれども、私の力は弱さのうちに完全に現れますよということをパウロに言いました。あなたはそのトゲを持って私の力を表しなさい、私の技を行いなさいというふうに神様は言われたわけですね。ですからパウロは分かりました、そういうことならそうさせていただきますということで、ですから私は大いに喜んで私の弱さを誇ります、私が弱い時に私は強いからですという、今日子どもたちと学んだあのパウロの姿勢というのはそういう姿勢だったかな。クリスチャンになる前のパウロはあのコチコチの軍手のようなところがあったかもしれないですけれども、クリスチャンになってから、あ、聖書で繰り返し言われている表現がありますけれども、砕かれた魂、主はそれを蔑まれない、それを喜ばれる、そういうものと一緒に住んでくださるというのが聖書の教えでありますから、パウロもそのことを学んだのかなと。そしてよく言われることが、パウロが鎖につながれていた時というのはパウロがの人生の中で最も充実した時であるというふうに言えるんじゃないかというふうによく言われます。そして考えてみると、なるほどと私たちはうなずくところがあるんですね。パウロはいろんなことをしましたけれども、そのパウロの働きの中で最も影響力のあるものは何かというと、パウロが書いた聖書の中に残っている13通の手紙であると思います。2000年にわたってそれは私たち数えきれない人々を励まし、生かし、救い、そして導いてきた。そしてこのローマで2年間いましたよというふうにルカは言いますけれども、その2年間の中で、私たちが知っている限りにおいてパウロは、鎖につながれながらエペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモン、それらはあのそういう牢屋の中で書かれた鎖につながりながら書かれたので獄中書簡というふうに呼ばれてますけれども、その先日私たちは、エペソのパウロの祈りから学びましたけれども、あれはもうあれだけでも素晴らしい、言葉であって、どれだけ私たちがそれによって励まされるか、エペソという手紙を通して、ピリピという手紙を通して。ですから、パウロが、鎖につながれていたその期間というのは、決して、ああかわいそうなパウロさん、鎖につながれちゃって何もできなかったでしょうねではないんですよ。神様の恵みによって、私が弱い時にこそ私は強いとパウロは言いましたけれども、そして、パウロの手紙の中に、ローマの手紙の中には、全てを働かせて益としてくださる方、神様はそういうお方である。ですから、パウロを、牢屋にいるパウロのことを神様は、用いられて、そういう素晴らしい技をなされたということです。もう一つ鎖のついでにですね、考えたいことは、パウロを確かに鉄の鎖につながれてましたけれども、もっと強力な鎖にパウロはつながれていたということです。 それはどういう鎖かというと、神様とパウロをつなげる、そして愛の鎖ですね。そして今度はその愛に応えてパウロが信仰というパウロの、鎖ですから、パウロの人生はイエス様に出会って変わるわけですけれども、そしてコリントの第二の手紙ではパウロはキリストの愛が私を捉えてくださった、それが今の私の原動力です、そして他の訳だとキリストの愛が私たちに強く迫っているとか、キリストの愛が私たちを駆り立っているという、そういう表現が訳が使われてますけれども、パウロを動かしていたのはイエス様の愛であったということで、それを力強く短くまとめているのがガラテヤの2章の20節かなというふうに思います。私はキリストと共に十字架につけられました。パウロとイエス様の関係についてパウロはここで語っているわけですが、もはや私が生きているのではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。これは先週学んだエペソの、パウロの祈りの中にもありました。信仰によってあなた方の心の内にキリストをの宿らせてくださいますように、住まわせてくださいますようにというのが祈りでした。パウロの中にはイエス様が、生きていますということですね。そして今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ですからパウロは、そのイエス様の計り知れない人知をはるかに超えた愛によって捉えられ、それに応えて私は生きていますということを言ってますね。今日のメッセージのタイトルが使徒の働きの29章ということで、28章しかないのにどうして29章なの。それは使徒の働きはそこで終わらないということなんです。使徒の働きはなんか突然中途半端な形で終わっているようなんですが、ポイントはこれは続いています。イエス様はマタイの一番最後のところで、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださいましたけれども、まさに使徒の働きは、使徒の働きの一章の一節のところでパウロはテオピロさんっていう、私は前の書では、イエスが行い始め教え始められた全てのことについて書きましたということは、使徒の働きはイエス様の働きはまだ続きます、教えが続いてるんですよ。そして、使徒の働きの29章ということは、今、イエス様は私たちと共にいてくださって、そして私たちを通して御業を行おうとされているということですね。ですから主の働きは今でも続いていますということで、そして先週の祈りで学んだことは、神様は私たちの内なる人に働いてくださっている、成長させてくださっている、そして今日においても私たちもいろいろな問題にはぶつかるけれども、主の恵みと導きによってどんな困難も乗り越えていきますというのがポイントであると思います。使徒の働きから私たちが学ぶことは、教会も神の業である、救いもクリスチャン生活も神の業である、伝道も宣教も神の業である、そして主の働きは私たちの中で今日も続いているということですね。主の働き、使徒の働きというのは、 ですからこの29章は、使徒の働きはイエス様の働きである。そしてイエス様が送ってくださった御霊の働きであり、イエス様が再び来られるまでは完結しない。そして私たち一人一人の今日の生活ですね、今日の生活、日々の生活が神様のドラマであるんだと。ですから神様は書き続けている、一緒に書くよ、29章を今完結終わってないよ、今日も一緒に書くよ、一緒に生きよう、そういうことを言われているのかなというふうに思います。ですから私たちは、私たちの神様の恵みによる神様のドラマ、私たち一人一人の生活のドラマというものを私たちは神様と一緒に書き続けるんだということです。ですから、人生というのは、クリスチャン生活というのは神様と一緒の、共同作業であるということを覚えたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、使徒の働きがこのような形で終わって、そしてそのポイントは、パウロの働きがすごかったのではなくて、ペテロの働きがすごかったのではなくて、パウロの生活を見ると、あなたがどんな人でも救うことができる、どういう人でも生かし、そして変えることができる、用いることができる、その人を通して素晴らしい御業を行うことができる、そして私たち一人一人を成長させてくださることができる、あなたの御業のために、あなたの栄光のためにそれができる、そしてパウロはそれを喜んで、あなたを自分の心の中に、自分の生活の主として受け入れて、あなたに従って歩んだ人物であったということ、どうぞ私たちも今日、今日パウロのようにあなたを受け入れて、あなたの愛に応えて愛を持って生きることができますように助けてください。私たち一人一人のそれぞれの生活にはさまざまな問題、苦しみもあります。どうぞあなたがそれに勝った恵みを、また必要としている恵み、知恵を私たち一人一人に与えてくださって、導いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 アーメン。